ンミューゼスクレシネマ楽しもう映画の秘密。
はい、11月24日、中村麻里さん、はい、またよろしくお願いいたします。さて、
はい、
今月おすすめで持ってきていただいたのが、
はい、愛の病という作品なんですが、うん、恋の罪とか凶悪といった、はい、凶悪事件とか衝撃的な事件を、うん、実写化した作品が結構多いと思うんですけども、うん、そのような感じで実際に起きた事件を映画化した作品なんですが、はい、具体的には2002年に起きた和歌山出会い系サイト強盗殺人事件という、うん、記憶にある方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、うん、出会い系で出会った男性、自分に惚れ込んでいるのを利用して、うん、自分が本命の男性に貢ぐために、うんうん、あれやこれやと、うん、犯罪に加担させるというか、共犯というか、うん、っていう事件が実際に起きまして、うん、で、本作は、その事件、殺人を起こすところというよりも、うん、それまでの、男女の愛憎劇だとか、うんうん、どうしてその女性が主人公になる女性が、うん、そういった犯罪に手を染めるに至ったかっていう部分に焦点を当てて撮った作品なので、本当に愛に飢えた一人の、
なんかね、家族劇だなって思いましたね、まずは、はい、
あくまでもその事件を、ヒントというかベースにしたっていうことで、うん、やっぱりフィクションもかなり織り交ぜている部分はあるんですけれども、うん、作品の方ではDV を受けていた、うん、女性が子供を抱えて実家に、うん、出戻りというか、はい、でだけれども自分の実家でこう心よくは受け入れてもらえない。
まず邪魔にされちゃう
というか。そうなんですよね。
なんで帰ってきたの？
母屋には住まわせてもらえないっていう。で、その中で、自分が生活するために、うん、出会い系サイトの桜として、うん、働き始めるんですけども、うん、実際の事件と同じように、うん、自分に惚れた男、うんうん、最初は利用して、うん、塩らしい感じで、うん、
声がなんかほらやっぱりこれもやっぱ携帯とかがこう発達してたからの犯罪だったなというような、
そうですよね、
昔じゃありえないもん。
そうですね、
声だけでね、
声だけで
騙される、
そう
も騙されるみたいな。
で、出会って最初は貢がせるだけ貢がせて、うん、でもだんだん男がやっぱり手持ちのお金もなくなってってなった時に、うん、ちょっとヤクザ風なことをさせて、恐喝まがいなことをさせたりとかっていう中で、自分が出会った男性に、本命男性とこううまくいくために、
なんかいろいろ
いろいろと画策するというところなんですけど、
どんどん欲望はこうエスカレートしていっちゃうっていうのがすごく自然に、
そうですね、
と書かれてたなと思うんですけれども、は
い、で主演の凶悪犯役をするのが、今回映画では初主演になるんですけども、瀬戸沙織さんという女優さんですね、
は
い、
なんか結構舞台に、
そうですね、舞台出てらっしゃったりとか、もともとは雑誌のモデルをされてた方で、本当に今トットちゃんでも、ドラマの出ていたりとか、どんどんこう女優として、演技派女優としてすごく注目を浴びている方なんですけど、そう
な
んです、
なんかほら声でこう人を騙すだけあって、はいはい、もういろいろな声を出す役でしたよね。
そうなんですよ、実際の、事件 の、モチーフになった女性も、なんか七色の声を持つっていうふうに言われていたみたいで、ヤクザの男として振る舞って、ちょっと恐喝してたりとかっていうのが、
口調まで、
そうなんですよね、
ああいうのって、私も役を演じるようなことが多いから、お腹のここら辺から発動しないと、多分口先だけじゃ
出ないですよね、
出ないですよ、だからそれをもうここら辺からもう多分表情までそうなっちゃってるんだろうなっていうぐらいに、そういう声が出るってことは、なんか本当にここら辺に自分の中にいろいろなものがある人なんだな、瀬戸さんはって思いながらちょっと見てましたね。
そうですね、やっぱりそういったところは舞台とかでもいろんな経験されているので、うまく
うん、顔からとか、ね、ここから上だけでは決してできないような、
そうそう、でも本当にこの作品に、かけているというか、うん、また本当に体当たりの演技だなっていうふうに思ったんですけど、うん、まあ、ご本人も、まあ、髪の色を、うん、染めることから、うん、いろんなことをこう意識したというか、うん、っておっしゃってて、うん、やっぱりその、まあ、いろんなヤンキー風というか、うん、まあ、ちょっと生活に疲れたヤンママみたいなのって、うん、いろんな、まあ、ビジュアルも含めて表現があると思うんですけれども、うん、まあ、主人公のエミコの髪の色はやっぱちょっと赤系かなっていうふうに監督ともお話をしたって言って、うん、でなんかそのやっぱり赤っていう色をこういろいろ調べたら情熱だったりとか、うん、まあ、いろんなこう意味合いがエミコっていう人物像に、うん、マッチしたなっていう、ちょっと髪も乾燥してパサパサした感じで、色も、うん、まあ、長らく染めてない、うん、からこうプリンの部分がすごく大きくなってるというか、うん、だけどやっぱこの赤ちゃけた感じの髪の毛 で眉毛もちゃんと描かないでとか、うん、まあ、そういう本当に細かいその彼女エミコを作り上げていく中で、すごくいろんなことを意識したっていうふうにおっしゃっていて、うん、で実際本当にその、まあ、出戻りをした時のエミコと、うんうんうん、まあ、その騙している時のちょっとカツラをして、
う
ん、塩らしい感じにして、うん、まあ、服装ももちろんそうなんですけど、うん、メイクもそうだし、うん、でも本当表情が別人だなっていう、恐喝の電話をしてる時の恵美子とか、うんうん
ね、
でやっぱりその本命男性とデートしてる時の恵美子とか、うん、もう本当に表情がコロコロ変わって、うん、いろんな側面を持つ一人の女性、うんうん
でしたね、はい、そういうの見どころありましたね。
そうですね、本当に見応えがある演技をされてらっしゃるなんていうところが、うんうん、
でまたこれが男のね、はい、役者さんが
なんか騙されるカモにされる役を、はい、岡山天音くんが、はいはい、今もう次世代の名バイプレイヤーと言われて、もう今年17年だけで、うんうん、映画だけでも5本かな。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、
非常に
出演されててい
い感じだ。
はい、もう本当に彼も体を張って人前で、
う
ん、ひざまずいて、うん、足を舐めるみたいなシーンだったりとか、ね、そうそうそう、歩道橋の上でワンワンって言いながら、うん、もうなんか犬になってこうくっついていくみたいなシーンだとか、ね、もう本当にいろんなシーンが強烈に記憶に、はい、残ります、
岡山天音
さん、岡山天音、本当にこれから大注目の、はい、CM とかも出てらっしゃる、
ああ、そうなんだ、
はい、大注目の俳優さんですね。
本命の彼やったトラック運転手みたいな、
はいはい、トラックの、ね、解体作業員、はい、が、劇団エグザイルの、八木さんっていう方で、はい、彼もまた本当にガテン系っていう、
ね、
もう
ハマり役でしたね。
ハマり役でしたね。
それからそのね、迷惑、主人公のね、はい、恵美子を迷惑がるこう家族たちっていうのがまた、はい、いい脇を固めるような演技をされてたので、
お母さんのその藤田智子さんが、うん、まあ、その元旦那というかに、うん、たかられるシーンとかも、うん、すごくやっぱ表情が、うん、うまい、ね、あ、もう当たり前なんですけど、ベテランの女優さんで、
はいはい、
でも本当にこうやっぱり、あ、歪んだ愛情というか、娘にかけられなかった愛情をこう連れてきた孫娘に愛情をかけてたり、だけど倒れたお父さんに対して、ただの、ただの、なんもボンクラだから、
助けていいのか、
助けていいのかと悩む。だけど、それをこうね、孫娘が、
110番。
そうね、もう本当に。
いや、よくできた。
はい、
本当に
やっぱりその家族としてのいろんなあり方とか、うん、まあ、歪んだ愛とか、うん、まあ、本当にその愛を求めるがゆえに壊れていった、どこかで誰かがストッパーになり得たんじゃないかなっていう、うん、この事件って誰かが止められる可能性もあったんじゃないかなっていうふうに、うん、だけどやっぱり結果こうなってしまったっていうのは、やっぱりその愛を求め続けて、うん、しまった結果なのかなっていうところで、うん、まあ、タイトルの通り、はい、愛の病、
はいはい、見応えのある、
はい、
これ、お正月映画なんですか。
そうなんです、1月の6日に、まあ、ちょっとお正月早々過激な作品なんですけれども、はいはい、シネマート新宿他にて、
はい、
全国順次公開となります、
はい、ということで、
はい、
今月ありがとうございました、はい、また来月もよろしく、はい、ではマリさん2曲目紹介お願いします。
はい、では愛の病挿入歌お聞きください。
書紹介コーナーリブル。
はい、今月のリブル読書しようねコーナーはですよ、南谷に来年に向けて結構チェーホフを読んでおります。はい、チェーホフ劇作家です。ロシアです。1860年から1904年の、人生を生きた、作家です。このチェーホフのカモメを、この11月12月かけて、何人かで、戯曲会として読もうなんていうことも持ち上がっていて、それで何人かでね、あの役分けて読んだりしてるんですね。このチェーホフってそうですね、お医者さんだったですよね。それでお医者さんでもあり、劇作家でもあったという、その、まあ、19世紀に生きた人なんですけれども、今でも、お芝居をやる人たちの、まあ、バイブルって言ったらあれですけれども、まあ、日本でもいろいろな人が訳して、で、あの英語に一度、ロシア語から、まあ、チェーホフはロシアの人なのでロシア語で書いたんですけれども、まあ、あまりにも全世界的にね、広まっているので、英語で訳されたものをまた日本語訳し直したという、そういう版も最近では出てきて、それの上演、それで上演される、舞台とかもありますけれどもね。はい、来年、清水邦夫の楽屋という作品をまた、上演しようとしている南谷にはですよ、今カモメとか三人姉妹とか、そうです、あの今読み漁っているということなんですが、このカモメはですね、恋と名声に憧れる女優志望の娘ニーナ、ね、ニーナに、それから芸術の革新を夢見る若手の劇作家、こうやってトレープレフですね、それで、それで中年の、流行作家、トリゴーリン、この3人が織りなす恋模様、それを、描いたカモメという作品なんですけれども、この中に、結構美しいセリフがたくさんあってですね、でそれが、清水邦夫の楽屋のテーマにもなっているんですけれども、このカモメという作品といい、あと3人姉妹という作品といい、チェーホフは、まあ、喜劇4幕って書いてあるんですね。これどんな上演を見ても結構、カモメって最後に、まあ、ネタバレですが、トレプレフが、自殺しちゃうみたいな、そういう話なんですけれども、これを喜劇と書く、チェーホフの意図は何なんだろうと思いながら読んでいくと、結構、まあ、主人公が織りなすすごく悩んだり苦しんだりしていることをちょっと引いた、サブキャラから見ると、それはどんなことなんだろうっていうような、そういうような、ちょっとこう俯瞰で見た時に、私たちがジタバタ生きていることは結構あの、まあ、神様といったらあれですけれども、何かちょっとある、時間とか距離を置いてみると、おかしな滑稽なことでもあるんだよって言ってるような気がしてですよ、そんな気がして、読んだりしているわけです。カモメの中には、私が今読んでるのは新潮社の、文庫本なんですけれども、ちょっとしたこう楽譜なんかもね、付帯してあって、結構その楽譜を読みながらも、これでこんな歌なのかななんて、あの小声で口ずさむみたいな、そういうとがきがあるので、そういうところを、ちゃんとこう再現しながら読んでいくのも面白いななんて思ってます。はい、チェーホフのカモメはチェーホフの代表作でもありますので、もしよかったら手に取って読んでみてください。 Radio